おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷加奈です。
漢字博士、白川学と呼ばれておりますけども、その白川氏の一生を漢字語りつつ、三枚に下ろせないかと調整しておりますが、非常に大きな獲物でございまして、この一週間で終わるつもりありません。続編も考えておりますんで、どうぞお楽しみに。まずは先週の続きでありますが、20世紀、やっと発見され始めた甲骨が金文ですね。この亀の甲羅とか、それから牛のこの肩の骨なんかに不思議な文様が書いてあると。これは何だろう、これは文字ではないかということで、はい、でその甲骨文字を刻んだ王朝は殷という3300年前の中国の黄河の下流にあった王朝文化ですな。これもまた変な王朝なんですよ。これ簡単に私今殷と呼んでおりましたけど、殷の人たちは自分のことを殷って言わないんですよ、自分たちのことを商って言うんですよ。
商、
商業の商ですな。商売人の商、商、商って言うんですけど、でもこの商を滅ぼした人たちが別称で罵りを込めて殷って呼ぶんですよ。殷っていうのはすっごく悪い意味なんですね。
どういう意味なんですか、悪いっていうのは。
あのね、中国の文化ではないような文化を持ってたらしいんですよ。この陰という文字、これは妊娠した女性の脇に、なんかこう別の人間が立って、その腹に向かって何かをしようとしているという。
またなんかちょっと怖い。
そうなんですよ。でね、この陰っていう響きなんですが、この、ごめんなさい、もうこれ、詳しい中身はまた今度チャンスがあったら話しますね。とにかく、陰と別称で呼ばれ、蔑まれる王朝、文化。ここを滅ぼしたことで、周という国家が起こって、これが中国のそもそもの始まりなんですよね。と言っていいと思う。だから、陰というのは、どうもなんかね、中国の人も、中国の匂いがしない。この人たちは懐かないんです。全然中国本土に。ほんで、国が滅びた後も、中国国内をうろうろして、他の人たちと交わらなかった。まあ、自分たちだけで、とグループを組んで生きていくんで、商売やりながら点々と動いてたっていう。だから商売人のことを商人って言うっていう。商売の商から来てるんですよ。
はい、
この陰から来てる。
はい、
で、陰って弾みますけど、運って弾まずに、いって伸ばすと日本人になっちゃうんですよ。
え？
日本人のことを遠いって言いますから、東の恵比寿って書いて、我々偉人なんですよ。だからそのいわゆる東の海沿いの人間たちという意味なんでしょうね。とにかく陰というのは、これちょっとこまめに分かってるわけではありませんが、紀元前1300年、これ海沿いの町に出てきて、都、安陽というところに住み着きまして、もうその時に4000もの宣告文字を遺跡に残しております。いろんな文明があるんですけども、武帝という人が陰の王様でありまして、この人が王権を確立し王国を作るんでありますが、これは中国には非常に珍しい、武は神聖王、つまり宗教の拠り所の教祖様としての神様なんでありますな。
はい。
で、この武は神様と交信するための道具として漢字を作ったということなんです。だから、甲骨文字に刻まれているのは全部神様への問いかけなんですよ。今年、雨降るや。それを火にくべて割れ方によって神様の答えが、その宣告文字の中に入るという、はい、そういう占い国家なわけですな。はい、占いっていうのはものすごく重大な力を持ってたわけですね。かなさん、儒教の儒って書けるか。
人弁の。
はい、そうです。
人弁に雨みたいな。
はい。
はい。
はい。かなさんが儒教の儒を白い紙に書いてくれましたが、
はい、
なんで雨が入ってんだ。
天の恵みだから。
あ、実は儒教の儒っていうのはそのいわゆる雨の占い師だったらしいんですよ。
あ、占いなんですね。
はい、で、孔子さんはもともとは 雨の占い師で、おそらく陰と同じように天に向かって祈り事をする不祝集団、願い事をする宗教団体の一人だったのではないかと。格のごとく古代というものはその祈りがまずあった、その祈り、神との掛け合いの中から生まれてきたのが漢字であると。この辺押さえておいて明日につなぎたいと思います。